街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いや大将、まだやってる？
ああ、閣下いらっしゃい。
いやいやいや、どうもしばらくでしたね、本当にね。どうも、
いやー、もうね、もう冷やし中華がじゃあもうなんか進めないような、なんかね。
いやいや、どことは言えないんですけど、大将のいるところが連日ニュースになってるっていうね。
いや、本当に。
大変です、これ。
嫌なんですよ、もう、本当に。
もうね。
むしろ、なんだろう、ここだけ寒いみたいな、そういうニュースであってほしいみたいな、そういう気分。
いやー、ね、いや、本当、まだ7月だっていうのにね、ちょっとね。
いや、あれですよ、大体、うちの町って、このぐらいの時期が、梅雨よりちょっと前とか、梅雨のちょっとあとぐらいが一番ちょっと暑い
境にな
って、あとね、熊谷とかにね、抜かれるんですよ。
あ、そうだ、だんだん抜かれるんだ、熊谷に。
そうです、そうです、
むしろ先行的に上がってくるんだ
よ、こう、ね、そうそう、そうなんですよ。なんかね、もう本当にミーハーな街で、うち。
いやいやいやいや、まあまあまあ、でも本当にね、気をつけていただいて、もう、ね、危険な暑さって言われてますからね。
いや本当、けどね、もう日本中、今やもうどこでもね、もう街中も田舎も関係なく、
いや本当にね、まあ本当ね、本当皆さんもね、本当お気をつけいただいてね、本当熱中症だけは本当にね、なんとかケアをしていただきたいというところですけれども ね、
ね、しっかり水分取っていただきたいっていう、まあこういう暑い盛りだからね、やっぱね、僕もね、やっぱなんていうのかな、イラしません？やっぱ暑いと。
まあそう、こんなこと言ったら大将に怒られるかもしれないんですけどね。ずっとね、ビルの中いるんですよ。ビルの中いるの。
ああそう。
で、ちょっと寒いぐらいなんですね。こう、むしろ。でね、まあ通勤は大変ですわ、通勤はね。
まあまあまあ、
着いちゃえば楽なんですよ。そんな感じでね、まあ、ね、逆にその温度差でちょっと体がやられちゃうとかね。
いやけどね、こう梅雨の時期結構涼しかったじゃないですか。まあ、涼しいというか、
まあまあ割とね、ジメジメはしてたけど、そう、ね、いや今年はさ、若干おとなしめでね、ああ楽だな、しのぎやすいなと思ってたら、まあ最近本気出してきたって感じですけど ね、
一気に開けた瞬間にもうてか、まあ、あれ各館とかもう開けてるんでした
っけ。いやまだこれからなんですよ。
あ、まだまだ
まだなんです。今日もちょっと雨降ってましたね。はい、普通に。
なるほど、なるほど。いやね、まあやっぱりイライラしてくるとね、いろんなこうほらやっぱ、もうあれもイライラ、これもイライラってなってきますね、各館。
はいはいはい、いろいろあります
ね。なんかこう普段はそんなにさ、こうイライラしないものでもさ、あれもイライラ、これもイライラ、それもイライラってやっぱ人間になってくるわけじゃない。
まあまあありますよね。はい、
というわけでね、今日はね、1イライラ、2イライラ、3イライラっていう3つご用意してるんですけれども。
いや、またいくつか選ばせるパターンね。こう、
はいはいはい。
いやどうですかね、まあ。今日は
ヒントいる、ヒントいる、
ヒントがあるの？びっくりした。
ヒントやろう。ヒントを与えてあげましょうか。ヒントはね、1個だけね、下ネタ入ってる。
なんでよくわかんない。ヒントなのかよくわかんないけど。じゃあ今日は、まあ、はい、真ん中取って2イライラでいきます
か、ね。真ん中取って2来た。
なんですか。いや。
マジか。
はいはいはい、マジか。2はどうですか？
これは大丈夫なのかなっていうのをちょっと、それこそさ、なんかいつだったか、はいはい、まあ、僕はそんなに詳しい方じゃないですけど、はい、機動戦士ガンダムがなんかこうちょっとまた新しいアニメがやってたみたいな話にいつだったかなって覚えてらっしゃいます？
ジークアクス去年、はいはいはい、しましたね。
だからね、はいはいはい、それをあのカカからおすすめされて、まだ見てないんですけど。
見てないんかい。
見てないんですよ。はそう。でね、まあ、僕も、言っても僕もその、やっぱね、ガンダム見なかったわけではないので、で、 ガンダムの中でビームサーベルってあるじゃないですか。
ありますね、ビームサーベル。
ね、はい、もう宇宙でチャンバラするためのもうね、まあまあ、必須アイテムですよね、やっぱりね。
まあまあ、まあ、ガンダム特徴的な武器の一つだと思いますけど。
ね、そうですよね。うん、やっぱあれとライトセーバーがあるからこそのガンダムであり、スター・ウォーズであるみたいな、そういうところもあります
よね。まあまあまあ、ね、まあ、花形の武器だとは思いますけれどもね。はい、
ですよね。うん、やっぱあれでこう肉薄したこうね、あの白兵戦がこう繰り広げられるところに、やっぱこう男の子はこう、おーってこうね、あの関心をちょっとこう、そそられるわけじゃないですか。
まあまあまあ、
ね、うん、だと思うんです。で、まあまあまあ、そういうね、あのものだとは思うんですけど、僕ね、この前ね、あ、かくちなみに、あのパンザってサイト知ってます？
すいません、もう一回聞いて、もう一回聞いて。
あの パンザっていう
サイト知
ってます？パンザ、
ちょっと似たようなサイトには大変お世話になってるんですけど、ちょっとそちらのサイトはちょっとよく存じ上げないんですけれども。
ああ、なるほどですね。ちょっと僕は読み間違えてるのがちょっと分かんないです。パンザっていう、ね、あの、まあまあ、動画サイトが あるんですけど、ね、
あ、そうです
か。まあまあ、99% が成人男性が利用する、成人男性しか利用しないっていう、そういうサイトだとは思うんですけど。
僕の知っている動画サービスと若干違う。まあまあいいでしょう、とりあえず、はいはい、それはそれとして、はいはいはい。
でそこでですね、まあ、久しぶりに、もう本当にね、久しぶりになんか、ちょっとたまには、見てみるか、最近のこう、トレンドを、みたいな感じで、僕なんかもちょっと、久しぶりに行ったわけで。
でね、ちょっと僕もね、そこでイヤイヤ。さては3分の1引いたな、私。さては、ははは。
そこでね、ちょっとイライラしたのはね、やっぱしなんかこう、なんていうんですかね、ちょっともう昨今のあのシーンもなんかだいぶなんかこう、なんだろうね、なんかこう、
何やね、
なんかな、こう、なんていうかな、ちょっと昭和エロスが本当なくなったよねっていうのはちょっとね、もう悲しかったっていうのもありますけども、昭和エロスの雰囲気がもう全くねえなっていうのは。
まあ、それはね、うん、探し方が良くないですよ。
あのね、
ちゃんと昭和エロスを追求してるレーベルもね、あるっちゃあるのよ。
ああ、なるほど、なるほど。
あるっちゃあります。はい。
古典として、まだそれをこう。
いや、もう新しい作品でも、割とその古めのテイストで、まあ、あえてちょっとね、具体名を出すと、まあ、FA プロさんだったり、長江スタイルさんあたりは、まあ、割とその古き良きエロスを追求しているレベルかなとは思うんですけど、まあ、いわゆるその、アイドルみたいな人たちが出てこないんで、基本地味な女優さんを使うので、
なるほど、
あんまりこう、検索しないと出てこないかなとは思いますけれどもね。
ちょっとそれはちょっと
はい、後でちょっと前は要チェックしていただいて、
はい、はい、いやでですね、そこでね、見慣れぬワードをちょっとね、見かけちゃったんです
よ。あ、出ました、見慣れぬワードね、はい、はいはい、任せて、私がこの、だいぶソムリエ歴長いんでね、
あ、まあそうですよね、パンダソムリエとしてね、
まあそうですね、もうだいぶベテランの域に入ってきたので、何でも聞いていただければと思いますけど、
そこでですね、見慣れぬワードを私見かけまして、はい、ね、まあ、男の潮吹きというなんかこうジャンルがあ
って、もう鼻水出るわ本当に、もう、まあまあまあ、
はい、
はい、ありますね、あります。
これは何ぞやと思ってですね、まあ。ほら、パンザって視聴ができるわけですよね、短い、ね、
まあまあサンプルね、はいはいはい、
サンプル、
はいはいはい、
どうだみたいな。でちょっとそれを閲覧させてもらって、ちょっと僕もね、まだちょっと理解が足りなかったんで、まあもう 2,3 本ほどちょっとサンプルをちょっと、はあはあ、サンプリングしてですね、
はい、
ご覧になった、どういうことなんだっていうところをね、うん、見て、でそれを見て、あ、なるほどと思いながら、もうそこではたと気がついたわけですよ。
はいはいはい、
宇宙空間でやっぱしつばぜり合いはできないんじゃないかって思っちゃったんですよね。
たまたま大将たま、
はいはいはい、
飛躍が過ぎる飛躍が過ぎるのよ。急にさ、 急に宇宙空間の話にもちょっと間になんか挟んでいただかないと今私の理解が追いついてないんだ。
あ、なるほど。じゃあ、もうじゃあちゃんと言葉で、うん、
お願いします。
しっかり説明しますね。
しっかり説明してください。はいはい、
パンザの男の潮吹き動画を見て、うん、
はいはい、
大将ははたと気がつきました。
気がついたと、ね、はい、
宇宙空間で、ビームサーベルというビーム兵器でのつばぜり合いはありえないんじゃないかという
に立ったという。すいません、すいません、あの、大将、ただゆっくり喋っただけなのよ、さっきの話。あのね、間がないの、間が。あのね、いきなり宇宙空間じゃなくて、ごめんごめん、もう少し詳しく聞かせてくれますか。はいはい、勘で含めるように。申し訳ないね、私の理解力が足りないんだと思うんですが。
いや、それはですね、私はパンザのその九段の動画を見たときに、その九段の動画っていうのが、なんていうんですかね、まあ、ちょっと、まあ、このね、マッチには、宿女の皆さんもいらっしゃることだと思いますのでね、
はい、
うん、あまりこう、具体的なところはちょっと、まあまあ、出しづらいところではあるんですけれども、はいはいはい、まあ、言ってしまえば、こう、ホースをこう、ちょっとキュッとこう握ると勢いよく出ますよね、水がですね、こう。
ね、ホースの上から水出したときにね、うん、ピュッと出ますね、うんうんうんうん、はいはい。
ね、出ますよね、水まきとかするときなんかよく、ね、
はいはい、やりますね、
されてたんで、はい、まあ、経験もある方もいらっしゃると思います。で、こう、ああいう状態の何がしかがあるわけですよ、その男の潮吹き動画にはですね。
まあまあまあまあまあ。まあまあ。
で、まあ、やっぱそれの、こう、出てる液体の動きを見てるとですね、はい、何かにぶつかったら、やっぱしこう、そこに跳ね返ってくるわけじゃないですか。ね、わかります？言ってる。例えばこう
跳ね返ってくる。
まあ、水道をこうホースをこうピューってこう勢いよくしたら、ほら、壁とかにぶつかったら、ほら、そこでこう途切れちゃうじゃないですか。ね、跳ね返ったりとか、なんかこう形、ね、形を変えたりとかなんとかね。
はい、
で、まあまあ、そういうふうに変形するわけでしょ。で、これがまた液体と液体がこう同じぐらいのやつをこうクロスさせたとするじゃないですか。
はいはいはい、ね、はい、
うん。そうすると多分あれお互いの勢いを殺し合ってるんだと思うんだけど、なんか下にドボドボドボってなったりしません？そんな経験ないですか？
まあまあまあ、言わんとすることは分かってきました。分かってきました。はいはい、
そこで私はガンダムは嘘ついてるって思ってしまったんだけど、
ね、ああ、やっと分かってきましたよ。分かってきました。はいはいはい、
ほらビームサーベルでなんかこうまあ円筒状のものの先からこうなんかこう、それこそね、
まあ、要はその、ビームサーベルっていうのはまあまあ何らかのエネルギーが放出している状態であると、
はいはいはいはい、
常にね、
はいはいはい、
そうです。だからそれ同士がなんていうぶつかった時に反発するのはおかしいだろっていうことなわけでしょ。はいはいはい、はい、やっと分かりました。はい、
あ、分かりました。ああ、よかった。
いやいやいや、
よかった。もう一番これね、僕の中でね、正直扱いたくなかったネタだったんですよ。
なんで私は2を選んでしまったのか。ですね、はい、正確に言うと、まあ、つばぜり合いじゃないのよ、はい、その あれはだって、ね、刀身と刀身がぶつかってるわけだ。私はほら剣道やってたからさ、それは分かるんですけど、
つば
っていうのは持ち手のところにあるものだから、
つばっていうの
だから、そこがぶつかる、まあ、剣道ではまさにつばゼリアね、そのつば同士がぶつかるから、はいはい、でも、違うんですよ、ガンダムの、チャンバラをさ、刀身と刀身がぶつかるでしょ、
はい、
その時にビヨーンってこうさ、反発するわけじゃないですか、それがおかしいだろっていうことなわけでしょ。
そういうことですよ、
はいはいはい、はい、ね、マジレスをするとね、あれはあれなんですよ、エネルギー体が出てるんですけど、アイフィールドっていうその、なんかね、こう型みたいなところにこうその高エネルギーの濃縮したものをまあまあ出してるっていうことなんですよ。で、まあ、100% 後付けだと思うんですけど、要はそのビームサーベルとビームサーベルがぶつかった時と、そのアイフィールド同士が反発するんですって。
なるほど。
で、反発するからいかにも刀身と刀身がぶつかって反発しているかのように見えるというね、いう説明がされるんですが、これは、後付けだと思います。
なるほど、
はい、
そんな説明を僕は今聞きたいんじゃない。
でしょうね。でしょうね。だと思いますよ。正解を求めてるわけじゃないんだ、今の。
じゃあ、ないんです。そうなんですよ、ね。はいはいはい。
まあね。
いやー、ね、やっぱし、なんていうんですかね、これからはやっぱし、あれなのかなと、まあ、まあ、100歩譲って、そのね、なんていうのかな、こう、まあ、ああいうアニメの中でですね、そういった現象が起こるのかもしれないね、うん、まあ、もしかしたらですね。で、もう今ね、やっぱしやっぱガンダムユーザーも、やっぱ多分年齢層上がってきてると思うんですよ、やっぱしガンダムの
ファ
ンの皆さんとかもね。だからやっぱしこれからはね、やっぱし自分たちで一回つばぜり合いをやってみたらどうなんだって思うんですよ、自分のものを使ってね、やっぱ一度はね。
ちょっと意味分かんないですね。大丈夫かな今回これ配信できるのかな。
まあまあまあそうですね、 どこがいいかな。
いや
愛知のとある三、なんとかっていう会社の地下に闘技場を作ってですね。
すいません、なんか違うアニメの話が混じってきたような気がするんですけど、はい、ですね、
はい、
なんて言えばいいのかな、もう困ったな、今回は本当に。いや、ちなみにそのまあ、男の潮吹きの話に戻るんですけど、
はいはいはいはい、
大将はなんかそういう似たような経験をされたことはあるんですか？
あ、いや、僕はあれはないですね。
ない。いや、私はね、あるんですよ。
お、なんと、さすが。
いやいやいや、経験は豊富でね、まあただね、あれ苦しいのよね。
本当苦しいんですか？
苦しいんです。なんかこう、なんかね、苦しいです、で、なんかほら、どうしてもああいう動画だから、さぞ気持ちよさそうに男優さんは、あーって言ってますけど、
はい、
あれね、本当苦しくて、なんかこう、そうそうそう、自分でコントロールできなくなっちゃうんですね、なんかこう。で、だから。
こんなもん、確かになんかね、やられてる感ありますもんね、
そうそう、そうなんですよ。だから、なんていうかね、とりあえず経験者として言わせてもらうと、まあ、男の威厳はゼロになりますね、はい、あれをされてしまうとね。
なるほどですね。
そうそうそうそう、そういうことなんですよ。まあ、でほら、女性もあるじゃないですか。女性の方がまあまあメジャーじゃないですか。はいはいはい、ね、あの時の気持ちがなんかで、ね、分かりますね。ああ、なんか、すごく情けない姿を晒してしまったんだな、みたいな、そういう謎のこう、背徳感というか、はい、快感を覚える人は多分そこに快感を覚えるんだと思います。
なるほど
ね、あれがでも進行してる途中はただただ苦しいだけなんですよ。
ああ、それはあれですかね、好きな女の子が乗っている緑色のモビルアーマーに間違って、はい、潮吹きのあれをこう刺した時のような苦しさってなんですかね。
無理やりガンダムに戻してる。無理やり戻してますけど、なんだろうな、まあ、あえて共通項を探るとすれば、
はいはいはい、
ガンダムって結局自分ではどうすることもできないものにこう身を委ねないといけないっていうシチュエーションがあるでしょ。で、その後の、まあ、主人公の振る舞いだと思うんですよ、
うん、
それにちょっと近いところはある、確かに。あれは
あ、確かに。いやいや、どの主人公に近いですか？アムロ君か神優君か、もう一人誰だったっけ？
うん、
児童君。何人かいますよね、結構ね。
まあまあ、いますけど、ね、これは難しいな。まあ、強いて言うなら、勝つでね。勝つです。勝つ小林でございます。
勝つ小林、あ、本当、はい、なんすか？
勝つ。
か
取り返しのつかないことになるっていう、
なるっていう、まあまあまあ、
そういうことなんですよ。で、
なるほど。
そういう状態になるとね、なんかこう、情けなさと一緒にある種のなんか快感は確かにあるんですよ。まあ、俺もうどこまでも落ちていくんだみたいな、こうもう勝つ小林状態になるんです
よ。なるほどなるほど、なるほどですね。だけどそれはあれですよ、ダークサイドに落ちる的な意味合いではないってことですよね。
まあ、まあまあまあ、そうですね。だからなんだろうな、こう、ね、まあ普通にまっとうに生きてる大人であれば、うん、まあ潮吹きなんつうものは、まあ、経験しないわけですよ、男にしても女にしても。
いや、まあそれはそう
だ。そうね。だけど 何らかのそういうあの出会いがあって、あるいは何らかのそこにニーズがあって、あるいは何らかにそこにあの市場があって、はい、あのそういう状況になる場合がありますと、
はい、
まあ、あの絶対他人には知られたくない、まあ本当に情けないシチュエーションですよね。
なるほどなるほど。
でもね、あの思うんですけど、人間っていかにソフィスケートされてるかといってもですね、やっぱりその、なんだろう、人間生理現象としての人間の、うん、もうなんていうか嫌応のなさというか、
はい、
は常にあるじゃないですか。どんなに立派な格好をしようと、まあまあうね、ね、どんなにパリッとした格好をしようと、そのね、うん、ね、なんか立派な仕事をしてような、
生身の自分と、ね、
そうそうそう、
玄関出た先の自分とみたいな、
そうなんです、そうなんです。大体ね、こう、あの私も今この仕事してて思うんですけど、大体変態試合で捕まるのって、まあ、大体立派な仕事してる人じゃないですか。大体こう医者とか、
ね、
国家公務員とか、ね、政治家とかさ、なんかね分かる気がするのよ。なんかギャップがねあればあるほどで快感なんですよ、それって。多分昼の顔と夜の顔で、で、そう、こう言っちゃなんですけど、昼からなんかある意味性の、うん、生きているの方ね、の性の充実感 に、うん、まあ、ある程度身を委ねられる、例えば現場の人とかね、うん、現業の人とかは、うんうん、あんまり多分そういう変態性ってね、そもそもあの衝動が起きないと思うのよ。なぜなら、ある程度昼の仕事をしてるうちから、なんか人間としてのある種の、その生理的なものと近いところで仕事をしてるからね。
うんうんうんうん、
だけど、もう完全に切り離されるわけよ。その例えば国家公務員とか、その大臣とか政治家とかって、うん、基本ないじゃないですか。
そうですね。
だからそうするとね、うん、やっぱそこに大きなギャップ落差が生まれるわけですよ。
なるほどですね。
そうすると、もう最終的にはまあノーパンしゃぶしゃぶってことになるわけ
です、うん、あ、懐かしいですね中井くんでしたか ね、
ね、うん、ノーパン牛丼っていうのもなんかあるらしいですけどね。
ノーパンバーガーってなかったっけ。
ノーパンバーガー
も違ったかな。
あります。
まあまあまあまあまあ、
さらに言うとね、まあ、ノーパン喫茶からスタートしてるんですけどね、まあっていうことで、その、内なる変態を飼いならせる人と飼いならせない人がいるっていう中で、
あ、確かにいますね、そういうのね、うんうん、
その内なる変態をね、いかに飼いならすか、しかも人に迷惑をかけない形で飼いならすかっていうところは、うん、ある種現代人にとっての使命なのかもしれない、それは。
なるほどですね、うん、なるほどなるほど。
でそうなった時に、だからその、うんうん、ガンダムって作品はうまいなと思うのよ、ね、その
なるほど、
ね、主人公たちの内なる変態性を隠しもしないやつらがいっぱい出てくるわけですからね。そうそうそうそう。
そうですね。確かにそうですね。うん、なんでしょうね。なるほど。なるほど。あ、だから勝つ小林。ああ、なるほど。
そう、勝つなんですよ、そこで。まあ、やっぱ勝つなんですよって変な話ですけど。まあまあまあ。
ええ。
そう、だから、ロボットアニメと、その変態性みたいなものっては結構切っても切れない関係が、
うん。確かに、まあ、ロボット、もそうだし、あとあの SF と変態もなかなか切っても切り離せない
と思います、ね、SF と変態性も切っては切れない関係がありますよ、それはもちろんのことなんです、ね、まあまあ、ね、また最近アニメ始まりましたけど、攻殻機動隊とかだって
さ、うん、なんからしいですね。
そうそう、前、ね、まあのやつ、おしいさんのやつとかも結構エロティックな描写があった
ありましたね。
あったじゃないですか。でもそれって結局何なのかなってなった時に、うん、SF っていう作品ってまあ、言ってみればサイエンスフィクションの世界で、まあ、ある意味ではとてもリズムで理性的な世界があると、まあ、ある種その架空の技術だったり、まあ、あるけど、そこにでもある種のリアリティがなければ、それは SF としてなんかこう魅力に欠けるわけですよ。一生懸命そういう、だから真面目に世界を構築して、そこに配置する人間っていうところになった時に、でも人間ってそういうなんか科学の進歩とか技術ではどうしようもできない人間としての根源的なものがあるじゃないですか、うん、
はいはいはい。
だからその SF と変態ってすごく相性がいいと思う
んですよ。なるほどね、うん、なるほど。
だからね、まあ、某映画のようにこう、ね、脳内だけでこうセックスドラッグが流行ったりとか、あるいはアンドロイドとセックスしたりとか、まあ、そういうのは非常に実は相性がいいというね、っていうものはあるんですよ。 そうそうそう。
なるほど、なるほど。うん、まあまあ、そうですね。まあ確かに、あの、けど、そうね、今ちょっとね、軽く、あの、押井守の話が出ましたけど、お人もだいぶ、こじらせてる気がするよね。
こじらせてますよ、もちろんですよ。あの人はもう病気ですから。病気なんですよ、ね、もうね。そうそうそうそう。だけど、
僕は。
創作、そういうね、創作とやっぱ変態性みたいなものってのも、まあ、ある種紙一重じゃないですか。
まあまあまあまあ、確かに確かに、
うんうんうん、だから、
まあね、まあただあれじゃないですか、あのいわゆるこうそういうこう、あのある種こうフェティシズムだったりとか、こうあと見てはいけないもの的な意味合いでのエロスとオープンなエロスってあったりするじゃないですか。
まあまあありますよね、オープンなエロス。まあ、ね、健全なこうなんていうの、セクシーさみたいなのもありますしね、そりゃ。
そうそうそうそう。うん、あとは昭和の時代にあったあのエロスですよね。あの何て言うんでしょう。まあいいや、ちょっと話が膨らみちゃいすぎるからね。
まあまあまあまあ、わかりますけどね。うん。
何
の話
でした。まあまあ、なんだ、まああれですけど、ただまあなるほどですね。ということはやっぱし、あのビームサーベルっていうのはやっぱし、あの潮吹きをオマージュしたものでもあるし、
はい、
それのこう体現者は勝小林だったっていう、そういう理解でいいということなんですかね。
そういう理解でよくないんじゃないかな。わかんないけど、まあまあ、でもね、そうそうそう。そのうん、今日はでもだいぶ大将の変態性は無事に十分に十二分に発揮されましたけどね。その男の潮吹きからそのビームサーベルの話に飛躍するっていうのは、まあまあ世界広しといえども、まあ大将ぐらいのセンスがないと、まあ成り立たない世界観だなと思います
ね。けどなんでしょう、男の子だったらなんかこうほら、自分ともののなんかこう根源的な差みたいなのを感じたりしません？なんかこうなんていうのかな、違いというか、まあまあいいや、もうあんまりこういう話してたらもっと俺が変態になっちゃうからね。
あの沖縄3ついただいてるんでご紹介したいと思います。
はい
はい、いやまあいいですよ。はい、トラベリングダイスさんいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大将同郷なのか。在住なのかな、出身ってだけかな、身近にポッドキャストパーソナリティさんがいると考えるとワクワクする。ああ在住じゃないかもですね、いかんいかんということで、まあもしかしたら、同郷かもしれないというね、リスナーさん、ね、
あ、まあそんな方が、
そんな方もね、まあ、いらっしゃるということでね、まあ、まあまあまあ、
なるほど、まあ、はい、ちょっとなんかやだってなってるよね、なんかこうね、
やだ、
手をほっぺたの、手をほっぺたのとこにやって、やだって。
いやいや、あんまでもこう、まあ、うん、私もそんなに出てるつもりは、若干私もイントネーションは東北のイントネーション出ますけど、大将はあんまりなんかこう、方言とか訛りみたいなの出ないですよね、こう、喋っててもね。
いやいやいや、そんなことはないですよ。やっぱ自分でも、ああ、出てるなっていう。
本当ですか。私がそれ知らないだけなのか。あんまりなんか大将とお話ししても、お国言葉出てるなという印象はあんまりないんですけど。
ね、あ、いやいやいやいや、そんなことはないです。もうね、からの田舎もんでございますので。
いやいやいや、私ももちろんそうなんですよ。で、まあ今東京でちょっとゆえやって仕事してますけど、隣にね、こう同じく東北出身の人がたまたまいるんですよ。この二人で喋るとやっぱり東北なまりが出ちゃうのね。その人がなまってるの。で、まあ、これは東北北海道あるあるなのかもしれませんけど、同居するときに。だからとか言うんですよ。
はあ、そうなんですか。
そうそうそう。いやもう毎日、例えばね、用例を一つ出しますと、いや本当毎日暑くて嫌になるよねって言われ、A さんが言った時に、それを受けて B さんが、だからって言うんですよ。で会話終わるんですよ。そうすると周りの人はざわざわするのね。
そうです
ね。だからなん
で。気持ち悪いですよね。
そうそうそう。
気持ち悪いですよね。
だけど東北人はだからで終わるんですよ。だからそうだよねぐらいのニュアンスで使うんです。だから
あ、ね、そうねっていう形、そうそうそう、ニュアンスで使ってるってこと、
だからとか、だからよっていうで終わるんですよ、っていうね。そうそうそうそう、そういうのもあったりするんですけど、まあまあまあ、あんまりね、だから、ポッドキャストを撮ってる時、私は意識してなまることはあんまりないですけど、まあ、もしかしたらどっかのタイミングでこういう言葉も飛び出してくるかもしれないななんてことはね、うん、思います。
いや、けどやっぱね、まあ、たまにはなんかこう あの常連さんの皆さんのねお国自慢なんかも聞いてみたいなと思います。ああ
いいですね。いやいろいろせっかくねいろんな多分のところにいらっしゃると思いますんでね、
う
ん、そんな
話で
もいいかもしれないですけどね。はい、ということで今日はですね、まあ、はい、久々に撮った大将の変態性が12
分。そう、すみません、久しぶりにちょっとだいぶカオスな内
容
になってしまって申し訳ないなと思って。
いやいや、素晴らしいですね。はい、いやいや、いいと思います、ね、じゃあ今日ねこれからあのコンビニ行ってですね、はいはい、あの DVD 付きのエロ雑誌買って帰るかなと思いますんで本当にね
あれね、もう騙されるんだよね本当ね。
あのさ、あのちょっとだけいいですか。僕はね、うん、あの、うん、エロ雑誌にはエロ雑誌の良さがあると思ってる。要はあの、はいはい、写真だけでいいのよ。だからあのDVD つけて値段高くするのやめてくんないかなっていう僕は思ってます。はい、いらない円盤は、はい、もう純粋にエロ雑誌はエロ雑誌として楽しみたいというのが閣下でございます。はい、
はい、
ということでね、じゃあ今日も大将どうもありがとうございました。
はい、はいはい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様の置き手紙お待ちしております。